高山俊吉気分青信号。
こんにちは、裁判員の声かけ事件、皆さん覚えておられるでしょうか。福岡地裁小倉支部で裁判員裁判があった。この被告人は工藤会という指定暴力団の幹部の事件だった。法廷が終わって裁判員をしてた人たちが裁判所から出たところで、2人の男性から声をかけられた。裁判員に裁判員を威迫するとか、あるいは何か要求をするとか、そういうことは裁判員法違反になるのですけれども、それは声をかけて脅かしたとか、あるいは要求をしたとかいうことでなければいけないということになっていますから、果たしてこれはどうなのかと。裁判員の皆さんがその事件では結局解任ということになって、みんなが辞めて、でそして裁判官だけの裁判として審理が行われるという形に変わったのですけれども、同時にこの声をかけた2人の男性の刑事裁判というのが、これがまた始まったと、こういうことになります。事件が事件を呼ぶというわけではないですけれども、関連して起こった事件、これは裁判員裁判ではないので裁判官によって裁かれるという犯罪になるんですけれど、裁判員法違反の刑事責任を追及するという事件が10月に始まりました。でこの男性というのは、一人はこの元工藤会系の組員だったという人、もう一人は会社員、こういうことのようです。で別々に裁判が行われています。でこの元工藤会系組員の被告人の裁判では、この被告人は何という主張をしているか、どう弁解しているかと言いますと、興味本位だった、別に何か脅かすとか頼むとかそういう気持ちはなかった。でそして、具体的にどんなことだったかというと、この裁判が終わった後、これ実は初公判、最初の裁判の日にちだったんですけれども、初公判の後に小倉支部の裁判所の近くのバス停のところで、2人の裁判員、どちらも女性だったんですが、と一緒になった。でこの皆さんが一般の傍聴者と一緒に出てきて、そのバス停に並んだというような状態だった。自分も傍聴していたということで、その状況が分かっていたので、声をかけても特に問題ないと思ったのでやったんだということで、何かを頼もうとか脅かそうとかいう意思は何もなかったけれど、裁判員の方がどうも嫌がっているような状況だったので、それ以上話をしないで、裁判員も大変やねえなどという言葉ぐらいで、あまり中身のある話はしなかったと、こういう弁解をしているようですね。報道によるとそうです。もう一人の会社員の方は、これどちらも40代の男性なんですけれども、この会社員の男性の方は、これは自分はこう傍聴していて、この被告人に少し同情したようですね。同情した、刑が重くなるとちょっとそれはかわいそうだというか悲しいと、こういう思いを持ったようです。それで、 軽くしてくれということを言うとそれはいけないなと思ったと、つまりそれはやってはいけないことだという理解認識はあったようで、そこで、まあ、そういう言い方、軽くしてくれないかというふうに言いはしなかったと、でよろしくという言葉をかけた。こういう説明をしているようです。で、声をかけて何かを要求する、あるいは脅すということはどういうことかという、そういう何かこうしっかりした認識が二人ともあまりないようですね。後の会社員はそれはいけない、自分はその件が重くなると悲しいと思いはしたけれども、しかし軽くしてくれということを直接言っちゃいけないっていう認識はあったようです。でも声をかけること自体がいけないことだというふうには思ってないですね。それからその元組員の方はもともと興味本位で声をかけただけで何も別に求めるつもりはなかったと、つまりおしゃべりをしようと思った、でも嫌がられたと、こういう状況だったようです。私は弁護士ですから法廷で弁護活動をいろいろやりますし、傍聴している方からいろいろ声をかけられることもありますし、また傍聴している方同士がいろいろ話をしながら帰ったりすることもある。それからまた私たちは裁判を経験する中で多くの人の声を裁判所に伝えるということで、例えば陳情書だとか嘆願書だとか、そういう署名などを持って裁判官のところに届けに行ったりすることもありますから、まあ一般国民が裁判に対して関心を持ち、そして裁判所に対して声を上げるということ自体が全面的に禁止されるということではないということをよく知っています。ただ裁判員の人たちというのはそこで現実に裁判進行中の状況の中で判決に対して影響を与えられるということになると、それは良くないという問題はありますから、裁判員との接触というのはそれは非常にこう危ないこと、危険なこと、避けなければいけないことというふうには思いますけれども、一般にそういうふうに理解されていると思いますけれども、何かこう裁判を傍聴する国民がその裁判に関して何かものを言うことが全面的に禁止されてしまうというふうにまでこの声かけ事件の話からことが発展して受け止められていくことになるのは、それは良くないと思いますね。で、今回のこの元組員と会社員の対応は新聞報道などを見る限り、そういうこともあるかもしれないなと思わせるものではあります。どこまではやっていいこと、どこからはやってはいけないことかというようなことは、裁判員を傍聴した人たちにそんなに厳密に伝えられていません。こと細かに伝えられていません。あんまり罪の意識なく、やってはいけないこととも思わずに行動していたという気配が両者に感じられます。私にはすれば裁判員制度という本当にしょうもない制度を導入した結果、国民がよくわからないという状況の中で取った行動がまたそれが非難されるという、そういう、まあ、負の拡大再生産といいますか、負のスパイラルが起きているな、そういう気がしてなりません。諸悪の根源がこういう結果も生み出す。元のところで間違った制度を立てば、こんなことで苦労する人たちは出てこないということになります。裁判員声かけ事件というのは、声をかけた人の今度は刑事裁判が始まったということによって、一層裁判員制度が重いものとして国民には受け止められることになったと思います。ろくなことがないならやめておこうと、出頭しなくて済むなら出頭しないでおこうと、行きたい人だけに行ってもらおう、 そういう気分を強く持つようなきっかけになったでしょう。この判決がどういうことになるか、またそれが判決の段階で、判決が出た段階でお話をする気があるかもしれませんけれども、裁判員をめぐるさまざまな事件が何か起これば、起こるたびに裁判員に対する反情、反対の感情とか躊躇する感情とか嫌だなという思いというのが広がるきっかけになることばかりだというふうに私は思います。またこの事件についてお話をする機会には、もう一度また裁判員制度の根本を考えることにしたいと思います。今日はここまでにしましょう。